お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。アメリカのトランプ大統領は自身が設置した平和委員会がイスラム組織ハマスとガザ地区のすべての武装勢力の完全な武装解除に向けた歴史的な合意に達したと発表しました。武装解除は段階的に実施され、その進展に合わせてイスラエル軍が撤退すると説明しています。また国際安定化部隊が新たなパレスチナ警察と協力しながらガザの治安維持を担うとしています。この発表は2023年10月にハマスがイスラエル南部を攻撃して以降続くガザ紛争の中で行われたものです。ハマスが運営するガザ保健省によりますと、これまでに7万3000人以上のパレスチナ人が死亡したとされています。一方、この合意についてハマスとイスラエル政府はこれまでのところ正式なコメントを出していません。平和委員会はガザの戦後計画を統括するために設置された組織で、武装解除は復興と新たなパレスチナ政権発足の前提条件と位置づけられています。アメリカの上院はトランプ大統領によるイランへの軍事行動を制限する決議案を一票差で否決しました。この結果、トランプ大統領は議会の新たな承認を得ることなく軍事作戦を継続できることになります。決議案を提出した民主党のキリステン・ギリブランド上院議員は、軍事作戦は政権が約束した成果を上げていないと批判しています。
イランは今
も核関連物質を保有しており、指導部は核兵器の開発にさらに執着している可能性があります。またホルムズ海峡を通じた世界のエネルギー供給に対する新たな影響力も手にしています。私たちはこの政権が平和と物価の引き下げをもたらすと聞かされていました。しかし実際にはもたらされたのは戦争と苦しみ、そして物価の上昇でした。ギリブランド上院議員でした。ニュースを続けます。今週28日火曜日、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の地震が発生し、県内では建物の倒壊や停電などの被害が相次ぎました。被災地では現在も救助活動が続いています。気象庁によりますと、震源の深さは16キロで、その後も活発な地震活動が続いています。シドニー在住の恋人とゆかりさんは、地震が発生した日の朝、熊本の実家からシドニーに戻ったばかりでした。実家は震源地からおよそ5キロの場所にあり、大きな被害を受けたものの、家族は全員無事だったということです。
実家はその屋根の上がちょっと凹んでたり、もう瓦が落ちてたり、で壁とか天井もちょっと落ちてたり、あとはその玄関も開かなかったりとして、でちょっと今後住めないかもしれないという感じで。
熊本県では31日各地で猛烈な暑さとなる見込みで、熱中症対策が呼びかけられています。ビクトリア州のベン・キャロル氏が今週第50代の州首相に就任しました。前首相のジュシンタ・アラン氏の辞任を受け、労働党は前副州首相兼教育相のキャロル氏を新たな党首に選出しました。ビクトリア州では11月に州選挙が予定されていますが、労働党の支持率低迷が続く中、アラン氏には党首交代を求める声が強まっていました。キャロル氏は就任後初めての演説で、11月の州選挙を強く意識した発言をしました。
Polling says Victoria is on track.
世論調査では、ビクトリア州でオーストラリア初となる自由党とワンネーションによる政権が誕生する可能性が示されています。その政権は病院や学校、最前線の公共サービスの予算を削減するでしょう。 さらに保育支援や無料定付、職業教育制度など州民が日々頼りにしている多くのサービスも削減しかねません。このリスクを止められるのは労働党だけです。キャロル氏でした。オーストラリアの先住民と非先住民の格差解消に向けた取り組み、クロージング・ザ・ギャップが大きく遅れていることが生産性委員会が発表した年次レビューで明らかになりました。この取り組みでは19の目標が掲げられていますが、達成期限である2031年まで折り返し地点を迎えたものの、全国で唯一達成されているのは先住民の子どもの就学前教育への参加、その一つにとどまっています。一方で子どもの発達や成人の習慣率、家庭外養護、さらに自殺の4つの分野では状況が悪化しています。生産性委員会のセルウィン・バトン委員は、クロージング・ザ・ギャップを成功させるためには各政府が早急に取り組みを強化する必要があると述べています。ニュースを続けます。オーストラリアで住宅件数の認可件数が予想に反して増加しました。オーストラリア統計局によりますと、6月の建設認可件数は前の月より 7% 増え、3ヶ月連続の減少から上向きました。住宅と集合住宅のいずれも増加しています。エコノミストらは小幅な減少を予想していましたが、実際には予想外の伸びとなりました。一方、今週発表された消費者物価指数では、建設コストが過去1年間でおよそ 6% 上昇したことが示されています。また、これまでの利上げの影響で、建設認可は今年後半に鈍化するとの見方も出ています。しかし、オーストラリア準備銀行のチーフエコノミスト、サラ・ハンター氏は、住宅市場の減速だけで利上げを回避できるとは考えていないとしています。住宅市場の動きに機械的に反応するわけではありません。私たちが注目しているのは経済活動への影響であり、それが雇用市場やインフレにどのような意味を持つかです。それが金融政策の判断材料になります。ハンター氏でした。今後、民主共和国で発生しているエボラ出血熱の感染拡大が続いていて、感染確認数は3200人を超えました。5つの州で流行が広がる中、新たな感染者は2日連続で100人を超えています。国連は現地当局と連携し、感染拡大の封じ込めと感染地域への支援を進めているとしています。国連のファルハン・ハク副報道官です。私たちはパートナー機関とともに感染状況の監視、接触者の追跡、検査、それに患者のケアについて引き続き当局を支援しています。世界食糧計画はこれまでに2万3000人を超える患者に対し、14万食以上の温かい食事や食料を提供してきました。またユニセフとパートナー機関は感染地域で感染が疑われる人の特定や経過観察を支援するため、2万7000世帯以上を訪問しました。ハク副報道官でした。ヨーロッパのサッカー界が FIFA 国際サッカー連盟に対し、前例のない反発を強めています。ヨーロッパサッカー連盟に加盟する55の国と地域は、FIFA がワールドカップに民間投資家を参加させる計画を進めた場合、ワールドカップなどの FIFA 主要大会をボイコットすると表明しました。一方、FIFA のジャンニ・インファンティーノ会長は、この案はあくまで選択肢の一つで、またサッカーの発展が遅れている地域により多くの資金を届けることができる取り組みとしています。
FFE is actually a proposal.
これは決定事項ではなく一つの提案です。民主的な議論と協議のプロセスの一環であり、あくまで機会であって義務ではありません。サッカーが生み出す商業的な価値の多くが本当に支援を必要としている地域に十分に届いていないのです。インファンティーノ会長でした。 なお、オーストラリアサッカー協会はこの問題について、さらに詳しい情報を集めた上で、他の国やアジアサッカー連盟と協議しながら、対応を決める考えを示しています。以上、今週のニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。